委員会レポート。常任委員会特別委員会が行った調査や決議の内容を報告します。教育福祉委員会、周南市地域クラブに係る方針案、10月12日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。教育部学校教育課の説明、要旨。学校部活動は学校教育の一環として行われてきたが、少子化や働き方改革などの背景から、スポーツ庁及び文化庁は令和4年12月に、学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインを策定し、学校と地域の連携により速やかに改革に取り組み、生徒や保護者の負担に十分配慮しつつ、持続可能な活動環境を整備することを求めた。方針案の内容について、本市では市内すべての中学生のやってみたいに応えられる環境づくり、多様な地域で多様な世代とともに多様な文化芸術、スポーツ活動等への参加が可能な環境づくり、中学生の居場所の一つとなる環境づくりを基本方針として進めていくこととした。また、実施主体を周南市地域クラブへと変更し、本市独自の取り組みとして、中学生自身が企画し、多様な活動を行う、仮称、周南コミュニティクラブなどの事業を主催する。また、本年度から令和7年度までの3年間を改革期間とし、令和8年度からの完全実施を目指す。なお、令和8年度の中学3年生の最後の大会までは、実情に応じて学校部活動を継続できるものとする。今後は、指導者や場所の確保、移動手段、保護者の負担などの様々な課題の解決に向けて、専門部会を設置し、検討を進めていく。質問。地域の団体において、指導者の数は確保できるのか？答え。地域の団体に調査をしたところ、多くの指導者が必要になるため、難しいという声も聞いており、働きながら指導をしてくださっている方が活動しやすくなるよう、企業にも働きかけていかなくてはならない。質問。地域移行後の活動について保護者に対して説明しているか？答え。これまで PTA 連合会などで説明をしてきたが、浸透していない認識はある。改めてパンフレットなどを作成し、地域ごとに説明会を開催して周知を図っていきたい。質問。この方針を出した後も、関係者からの意見があれば柔軟に対応できるのか？また、議会の意見も取り入れていく考えはあるのか？答え。この方針案は PTA 連合会を含む様々な関係団体が参加する協議会において報告し、意見を集約しながら作成した。協議会では了承をいただいており、本日の委員会での意見を参考に、必要な修正を行い、方針を策定する。今後、この方針が大きく変わることはないと考えているが、様々な課題については、専門部会で協議しながら解決していきたい。また、大きな決定や変更があった場合は、議会に説明をさせていただきたい。環境建設委員会。道の駅ソレーネ周南のパーク化に対する委員会決議。11月14日に開催した委員会で、委員会決議を行いました。ここでは決議文をご紹介します。委員会決議文。道の駅ソレーネ周南は、平成26年の開設から10年目を迎え、県内の道の駅で最も高い集客性を維持する中、 防災道の駅への選定を契機に、子どもから高齢者まで誰もが集い、憩い、楽しめる道の駅パークの実現を目指し、駐車場の拡張をはじめ、新たな機能の拡充に取り組もうとしており、今年度新たに拡充する具体的な機能を検討するにあたり、民間事業者のアイデアや民間参入の可能性などを幅広く調査しているところである。このような中、平成28年には、重点道の駅に、令和3年には、防災道の駅に選定され、その位置づけはますます重要になってきている。こうしたことを踏まえ、道の駅ソレーネ周南のパーク化にあたり、より良い道の駅とするための千載一遇の好機と捉え、以下の6点を提言する。1、駐車場用地等の確保及び整備。道の駅の駐車場不足は現時点においても喫緊の課題であるとともに、国道2号線の拡幅工事の完了に伴い、さらなる利用者の増加が見込まれる。また、今後の道の駅ソレーネ周南の事業展開においては、多目的に活用できる土地を確保しておくことも重要である。国と連携して駐車場用地をはじめとした道の駅用地の確保や整備を行うよう提案する。2、駐車場やトイレ等の施設の適切な整備と快適な環境の維持。パーク化の整備によって道の駅ソレーネ周南の利用者が増加すれば、現状のままでは駐車場やトイレをはじめとした施設の不足や環境悪化が懸念される。パーク化の後にも利用者が快適に道の駅を利用できるように、安全性に配慮した大型車と普通車の駐車スペースの区分け、道の駅利用者に分かりやすい駐車場内の車両動線、道の駅の利用者数に見合ったトイレの確保などについて検討すること、また施設整備後の快適な環境保持などを行うことも提案する。3、特色ある快適な空間の確保。現状においても売り場面積や飲食スペースは不足しており、子供連れの道の駅利用者が快適に休憩できる場所も少ない。円滑な店舗内人流を確保するため、及び品物を充実させるための売り場面積の拡大。周辺環境が見渡せる屋内外飲食スペースの増設。湯野温泉と連携した入浴施設の設置及び、子供が集い遊べる広場や、シンボリックな大型遊具の設置など、すべての利用者が四季を通じて、矢字川など道の駅ソレーネ周南の周辺環境と調和した特色ある快適な時間が過ごせるようなオンリーワンの環境づくりを行うよう提案する。4、戦略的な経営と施設保全への備え。道の駅の魅力向上のためにはハード面の整備だけでなくソフト面の変革も重要である。パーク化による機能拡充と並行し、市は指定管理者やテナント、出荷者等と緊密に協力、連携しながら道の駅の魅力の発掘、創出、発信に努めること。そして、市内外から来客者を呼び込み、道の駅ソレーネ周南の来客者数や利益率が向上するよう努めるとともに、売り場面積あたりの利益率などの詳細な経営数値の把握に努め、適宜、協議、指導、助言を行うとともに、現在の指定管理のあり方の大胆な見直しも検討することを提案する。5、早期の整備と柔軟な対応。整備が長期にわたらないよう、早期の整備着手及び整備完了に努めること。また、絶え間ない道の駅の魅力向上のため、整備の途中段階でも、 並行して取り組めることについては、速やかな意思決定により実施していくことを提案する。6、各種制度の活用。道の駅のパーク化整備にあたっては、国・県の支援制度などを最大限活用してコストダウンを図ることを提案する。以上、決議する。公益財団法人周南市文化振興財団における不祥事に関する調査特別委員会。周南市文化振興財団から参考人を招致。12月18日に開催した委員会で、公益財団法人周南市文化振興財団の事務局長及び前事務局長を参考人招致しました。会議の冒頭で次の通り発言がありました。周南市文化振興財団事務局長の発言。この度、周南市文化振興財団での重大な不祥事につきまして、市民の皆様をはじめ、議員の皆様、多くの方々に多大なるご迷惑、ご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。現在、弁護士、公認会計士、警察等と全容解明に向けて調査を行うと同時に、山口県学事文書課にも相談しながら、再発防止策の策定に向けた業務の見直しを検討しているところです。今時点で、被疑者について身柄が拘束されていない状況もあり、警察からの捜査協力要請に応え、隠蔽や情報操作、並びに逃亡等を回避するため、お話しできることが大変限られております。再発防止策案や、現在の対応についても、犯行手口や捜査箇所が推察されることから、お話しできないことが多いかと思いますが、どうぞご理解いただきますようお願い申し上げます。参考人への質疑。質問。不祥事に関わったとされる元職員の人柄、勤務態度はどうであったか。また、残業などにより事務局長の目の届かない状況になるということはあったか。答え。二人はどちらかというと、おとなしい性格で、職務も普通にこなしていたような印象を受けていた。取引先からの評判も良く、特に素行に不審な点は感じていなかった。元職員 A については、割と定時退庁するタイプで、元職員 B については、残って仕事をするタイプであった。開館日が多く、勤務がシフト勤務になっており、事務局長が不在のまま開館している日があるため、すべて目が届いているかと言われると、そうではない時間の方が、多いように感じている。質問。元職員 B は何年前から経理業務に従事していたのか。答え。財団設立翌年、昭和57年に財団の職員として採用されて以来、経理業務を担当していた。質問。元職員 A の懲戒解雇の理由は。答え。本人が一部について領得を認めているためである。質問。いつ誰のところに本人から申し出があったのか、本人の申し出があったとき、どのような受け止めであったか。答え。5月10日の11時45分に、現事務局長に対し申し出があった。ちょうど決算事務を進めていく過程であったので、おそらく本人の申し出がなくとも、すぐにわかるであろう時期ではあったが、本人の申し出には驚いた。質問。理事長への報告を遅らせたのはなぜか。答え。本人の申し出が事実かどうかを確認し、事実と思われることから5月12日に理事長に報告した。質問。なぜ事件は起きたと思うか。また、長期にわたり気づけなかったのはなぜだと思うか。答え。 財団のガバナンスが脆弱だったこと、また職員のコンプライアンス意識が薄かったこと、組織としての問題であったと考えている。また元職員を頼りすぎていたというのも原因の一つであったと考えている。質問。再発防止策ではどういった組織体制、人事、役職などを考えているのか。答え。長期にわたって経理を一人に頼り切っていたというのが一番の問題であろうと思う。現在、経理ができる職員を複数人育てていくこと。その業務を皆で共有して、職員全員が見える、いつも確認ができるということを前提とした再発防止策案を実行しているところである。最終的な再発防止策は全容解明後に、弁護士、会計士、県の学事文書課とも相談して策定されるものだと思っている。質問。長期にわたって経理を一人に頼り切っていたというのが一番の問題であったとのことだが、人事異動などは考えなかったのか。答え。市の第三セクター等、経営評価検討委員会における第三セクター等に対する改善案が示され、平成29年から経理担当にサブ担当をつけて2名体制とし、業務の引き継ぎを試みたが、元職員 B から引き継ぎがなされなかった。B は不正が明らかになることを恐れて引き継げなかったと言っている。質問。経理の見える化などの改革をしているとのことだが、その取り組みについて、スペシャリストの方や専門家の意見、アドバイスを受けながらされているのか。答え。現在の経理担当者と外部の委員である公認会計士で改革の素案を作り、県の学事文書課の方にも素案を見せた上で、当面は対応している。質問。シフト体制による人数的な問題はなかったか。今後、改善策として、そういうことも検討する予定か。答え。人数的に十分な人数が配置されていると言い切ることはできない。財団にはしっかりとした独自財源がないので。なかなか厳しいが、業務をスリムにしながら、見える化し、共有しながらやっていくしかないと考えている。質問。現時点では、犯行は10年前からとされているが、いつから行われていたのかというのは、大変重要であるから、明らかにすべきところだと思うが、どうか。答え。我々では、銀行などへの紹介は、10年前までが限界である。これから先は、しっかりと警察などの捜査機関に協力し、可能な限り、遡って全容解明に努めていきたい。質問、理事長も含めて、管理監督責任、任命責任や処分について、評議員会や理事会で話は出ていないのか。答え、具体的には全容解明後に厳正に行うと理事長から聞いている。質問、今回の不祥事に対する損害賠償は誰が行うのか。答え、主体は財団になるが、まずは被疑者からの回収に全力で努めたい。その後のことについては、理事会、評議員会で考えがまとまるのではないかと思う。質問、市民から信頼され、安心して市民が使える文化会館の再構築について、何か考えはあるか。答え、まずは今回の不祥事について、全容解明をする。再発防止策はもちろんだが、きちんとしたコンプライアンス意識、ガバナンスの構築など、まずは財団が襟を正してしっかりと今回の問題に向き合って反省していく。また、文化振興の事業についてもサービス低下につながらないよう、今後も努力していく。周南市市民館跡地の利活用に関する調査特別委員会。 委託業者の決定とこれまでの質疑に対する答弁。12月18日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。企画部企画課の説明、用紙。周南市市民館跡地利活用構想等策定支援業務に係る委託業者は、株式会社シアターワークショップに決定し、11月30日に契約した。この事業者は、劇場に関わる調査をはじめ、構想、計画策定から、設計、施工、コンサルティングなど、幅広い業務に対応できる、1983年設立の劇場コンサルティング企業で、これまで全国で250館を超える実績を有している。支援業務の契約期間は、令和5年11月30日から令和6年11月30日の1年間で、その間のスケジュールとして、市民館跡地等利活用構想と文化省ホール基本構想について、これから現状整理や方針などを検討し、令和6年3月末から同年4月を目途に素案を策定する。次に文化省ホールの基本計画については、基本構想の素案をもとに検討作業を行い、令和6年8月頃を目途に基本計画の素案を策定し、10月から11月にかけて、基本構想案と合わせてパブリックコメントを実施し、11月末の完成を目指す。次に、市民アンケートについては、これからアンケート項目を作成し、令和6年1月から2月にかけて実施し、2月から3月にかけて収集分析作業を行う。また、団体ヒアリングについても、これから対象団体を選定し、令和6年1月から2月にかけてヒアリングを実施し、2月から3月にかけて収集分析を行っていく。次に市民ワークショップについては、令和6年3月から夏頃までに5回程度実施し、文化省ホールの利用などに関するアイデアなどをまとめていきたいと考えている。次に有識者検討会議については、文化省ホールに関する市民アンケートや団体ヒアリング、また議会からいただく要望、さらに市民ワークショップの結果などを踏まえながら、それぞれの専門的な見地から様々な意見をいただき、基本構想、基本計画をまとめていく。次にシンポジウムについては、構想や計画案の発表、市民ワークショップのまとめの発表など、市民館跡地の利活用や文化省ホールに対する理解を深めてもらうために、実施したいと考えている。最後に国とのスケジュールについては、国が令和6年夏に事業評価小委員会を開催し、8月頃にはどのようなエージェン事業を行っていくかを検討する予定なので、来年の今頃には協議の対象となることを想定して、引き続き国との協議を進めていきたい。質問。市民館跡地利活用構想等策定支援業務の委託業者のこれまでの実績は？答え。設計・施工された近隣の例は、山口市の KDDI 維新ホール、岩国市民文化会館、廿日市文化ホールなどがあり、基本構想・基本計画の策定実績としては、長崎市、唐津市、足利市などが挙げられる。質問。コロナ禍前の平成30年に文化会館大ホールの年間利用者数は約15万8000人。稼働率は 36.1% であったが、市はこの稼働率をどう捉えているのか。答え。明確な基準があるわけではないが、文化会館大ホールのように用途が限られる施設で3割から4割の稼働率であれば比較的高いと捉えている。多目的ホールでもっと高い稼働率の施設はあるが、 これらはスポーツ利用も合わせた稼働率なので、施設の特徴により稼働率の捉え方は変わるものと考えている。質問。元の市民館小ホールの利用者は、平成27年の閉館後、どのように活動していたと考えるか。答え。当時の利用者の追跡調査は難しいが、他施設で活動を続けられたり、活動を断念されたりしていると推察される。令和6年1月頃から行う団体ヒアリングにおいて、現在どこでどのような活動をしているか、新しい文化小ホールができたらどのように利用したいかなど伺っていきたい。質問。文化小ホールは市民が利用しやすい施設という説明と、本物の文化を感じられる施設という説明の二つの面があるように思うが、これは今後アンケートや団体ヒアリングなどの意見を聞いていく中で、しっかりとした素案になってくるという理解でよいか。答え、利用者、観客、演者に満足してもらえるような施設となるよう、市民アンケート、団体ヒアリング、また議会での意見を踏まえ、素案を作成し、基本計画に発展させていきたい。質問。人口が減少しており、今後利用者の減少も予想される中、後世に維持費、修繕費を負担させるのはいかがなものか。答え。維持管理費がかかるのは事実だが、現代の子どもたちが活用するのはもちろん、将来その子どもたちが大人になり、自分の子どもが同じ舞台に立つなど、連綿と受け継がれる施設になっていってほしいと考えている。また、文化小ホールの建設により、町のにぎわいや経済効果が生まれ、さらに文化を通じて心の豊かさの醸成にもつながれば、最終的に町の中に還元されていくものと考える。質問。令和6年8月に国の事業評価小委員会が開かれるのであれば、それまでの早い段階で市の行政機能の一部移転の方針を示すべきではないか。答え。徳山保健センターの利用者をはじめ、市民の利便性が下がるようなことなく、むしろ機能強化の観点で施設整備をしていく必要がある。来年度の機構改革も踏まえて町内で協議をしている。町内での意見がまとまればまた議会に報告をしたい。質問。国の6つの機関を集約するというが、それらの機関との協議の進捗状況が見えにくい。それぞれの所管の代表が集まる場を設けるべきではないか。答え。6つの機関を所管している省庁がそれぞれバラバラなので、中国財務局がそれぞれの意見や要望を取りまとめた上で市と協議を行っている状況である。協議の中では国の要望を一方的に聞き入れるのではなく、市として必要な面積などはしっかりと主張し確保に努めたい。質問。徳山保健センターを解体後、新しい施設ができるまでの代替施設はどうなるのか。答え。現在まさに検討しているところだが、空白期間ができるのは利用者にとっても市にとっても避けるべきことだと考えているので、年度内に方針案を作成し示していきたい。質問。令和6年4月に市民館跡地等利活用構想と文化小ホール基本構想の素案が示されるが、それ以前に建設費の概算を報告できないか。答え。あくまでも概算にはなるが、素案の中で示したい。不確定な金額が情報として出回り、イメージが先行することは避けたいので、素案よりも早い時期となると、示せたとしても、他市の類似施設の事業費の紹介などにとどまるのではないかと考える。質問。有識者検討会議の委員の選出方法は、また、この会議は、 市民館跡地利活用全般について協議する場か、それとも文化省ホールに関するものか。答え、比重としては文化省ホールの内容が多くなるが、あくまで市民館跡地全体の利活用にかかる有識者検討会議という位置づけである。そのため、委員も文化関係団体の方だけでなく、まちづくりの視点から大学や高等専門学校の先生にも来ていただきたいと考えている。